話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。桜の花ももうすっかり大阪市内は散りまして、葉桜という状態になりつつあるようなんですが、
そうですね、
やはりあの日本列島広いので、桜前線がゆっくり北上して、ちょうど今東北あたりが非常にあのいい桜、そしてこの後津軽海峡を渡って北海道ということで、
北の方ね、
はい、まだまだあの北の方に行くとこの綺麗な桜を見ることができるということになるわけですよね、
はい、
意外とねこの桜前線を追っかける方もいらっしゃいましてね、旅好きの方でずっと南鹿児島からね、ずっとこの桜を見て歩くっていう、そういう旅人もいらっしゃったりするんですよね。
いいですね。
だって1ヶ月以上桜との付き合いになるわけですからね、いいもんですよ ね、 そんな1回やってみたいなと思ってるんですがね。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はスタジオにお二方ゲストをお迎えしています、はい、まずお一人目はホットポット神戸の会の代表でいらっしゃいます赤堀博典さんでございます。こんばんは、よろしくお願いします。
毎度赤堀です、よろしくお願いします、はい、
もうこの毎度という言葉でお分かりだと思いますが、つい先日8日の放送で赤堀さん出はったところなんですが、はい、また来はりました。
いやーよろしく
、というのは赤堀さんがあの8日の日の放送でイベントのお話をなさいまして、はい、そのイベントが一体どういうイベントなのかというのをより詳しく今日お伝えしようということなんですね、
はい、
まあ、そのイベントが5月の25日に行われるということでございまして、よかったら皆さん予定をしていただけたら、無料のイベントですんでね、
はい、
そしてそのイベントの柱となるんでしょうか、
はい、
津軽三味線民謡の川島健太さんにお越しいただいています。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、川島さんは目がご不自由でいらっしゃるようなんですけれども、はい、今目はどういう状態でいらっしゃいますか。
現在は少し光を感じる程度です。
あ、なるほど。
生後すぐに、うん、そんなような状態になりまして。あ、
生後すぐですか、うん、なるほど、その川島さんですが、津軽三味線民謡、それ、はい、赤堀さん、はい、そのイベントで、うん、この津軽三味線を弾いていただけるというわけですね。
そうですね。
なるほど、
はい、
じゃあまずそのイベントの方から詳しくお伺いしたいと思いますので、うん、赤堀さんよろしくお願いします。はい、さっき私が言いましたね、5月の25日、まあ、この日は日曜日、
はい、
ちなみにうちの弟の誕生日だわ。
おめでとうございます。
何の関係もないんですが、その5月の25日日曜日、13時30分から16時半まで、午後1時半から4時半まで、はい、神戸はですね、中山記念会館の1階大会議室で行われます。料金は無料ということですが、まずこの中山記念会館というのは、つい先日もちょっとお話しさせていただきまして、はい、私と西村さんもここへロケに、はい、取材に1回行かせてもらったところなんですが、どういうところか教えてもらえますか。
あ、はい、中山記念会館はあのいろんな視覚障害者の団体が入っているところ で、
ええ、
で中山そらさったんっていう会社がそこのあの財団を作られて、でそこであの皆さんが視覚障害者の、イベントしたり、支援したりする場所になります。
まさにその中山さんが支援してくださってまして、うん、このビルすっごいいいビルなんですよね、新築のね、はい、外が本当に見えるような明るい、そのビル全体がほぼ視覚障害者のことを考えて、しかも視覚障害者の団体の皆さんが無料で使えるようになっているという、うん、これは本当ありがたいですね、赤堀さん、ね、
そうですね、ありがたいですね、うん、はい、
でその会場を利用してこのイベントが行われるということですね、
は
い、
そうです、はい、
最寄り駅はこれはどこになりますか。
新開地になります。
新開地ですね、
はいはい、
阪急電車
梅田から乗っていただきましたら、大体特急はこの新開地というところが終点になっておりますんで、はい、新開地行きのあれ阪神電車でも行けますんで、
行きますね、
はい、ぜひ訪ねていただいて、はい、新開地の駅からもそう遠くはないですね、
5分ぐらいですかね、はい、西の方に5分ぐらい行かれたら、
は
い、
そこに中山記念会館というのがあります、はい、1階の大会議室、何人ぐらい入れるところなんですか？
90人入ります。
あ、はい、そうなんですね、はい、大きな会館が会議室がありまして、はい、そこで行われるということなんです、はい、料金はこれは無料でよろしいですか？
無料です、はい、
どういうイベントなんですか？これどういう方が出てどういうような楽しみ方があるイベントなんですか？
そうですね、この基本的にはね、うん、先ほどね原さんおっしゃってるように寄席と、音楽の集いっていう
寄席と音楽なんですね、
はいはい、そうです。
まず寄席というのはこれ落語ですか？
落語する方、視覚障害者の方がね3名ほど落語されますので、その方が落語して、で僕と、まあ、息子で、音楽を演奏するっていう形で、でそこに川島さんも一緒に出てもらうっていう流れです。
特別ゲストですね。
特別ですね。
なるほど、
はい、
その寄席の方ですが、まず落語ということですが、はい、これは視覚障害者の素人の方の落語ということですね。
そうです、素人です、
ね、はい、別に落語家さん、プロの落語家さんではないですね、まあ、じゃないです、はい、その方がされて、はい、で、なんと赤堀さんも、うん、まあ、後ほどお伺いしますが、息子さんと一緒になんか楽器をされるということで、今懸命練習してはるという話を聞いてますよね。そしていよいよその川島さんのお話になります。川島さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、川島さん、今お仕事をなさってるというふうにお伺いしてますが、どこでどんなことをされてるんですか？
はい、現在は日本ライトハウス情報文化センター、こちら大阪の肥後橋にありますけれども、展示制作係というところで勤務しております。
なるほど、なかなか言葉が丁寧でいらっしゃって、
ありがとうございます、
すっと言葉がホッと出てくるあたりがすごいですね。
いえいえいえ、
で、その展示の、まあ制作ということなんですね。なるほど。もうこれ何年ぐらいやっていらっしゃるんですか？
去年の6月に入りましたんで、まだ1年経っておりませんけれども、
うん、あ、鹿島さん、お年は今おいくつでいらっしゃるんですか？
23歳になります。
いや、ここ今ちょっと会話が止まってしまいました。23歳になりますという時点で、まあ、若干空白が
放送時間になってないですかね。
いや、もう危ないとこでした。お若いですね、やっぱり。
いやい
や、お若いと思ってましたから。そう、23歳。じゃあその津軽三味線って一体いくつぐらいから始められたんですか？
小学校5年生の時にですね。小
5、何のきっかけだったんですか？
知り合いの音を聞いたんですね。学校から帰ってきた時に三味線の音がしまして、はあ、でそれが知り合いだったもんですから、はあ、遊びに行ったんですね、でそれがきっかけで、その日の夜にたまたま、うん、じゃあプロの演奏を聞かせてあげようっていうことで、
は
あ、三味線を聞きながらお食事ができる居酒屋に行きました、
はあ、
小学校5年生にして居酒屋で
出
て
ました。それが音楽が三味線が聞こえる
居酒屋なんですね。
居酒屋なんですか？
民謡酒場というのが昔
に
立ち上ったんですけど、
民謡酒場ね、はいはいはい、
そこでプロの演奏を聞きまして、これだと思ったわけです。
はあ、その時の印象覚えてあります？
激しい音の中にも繊細さがありまして、私もこんな奏者になれたらいいななんて思ってたんですけれども、
やはりその津軽三味線というのは普通の三味線と違いまして、このなんていうか雄大さというか激しさというか力強さ、
そうですね、
それがありますから、ちょっとやっぱり違いますよね。
はい、大きさもかなり違うかと思います。
三味線自体の大きさも違うというわけですね、はい、じゃあそこから習い始めたというふうに考えたらいいんですか？
そうですね、最初は独学で2年ほどやっておりまして、
独学で2年、でも小学校5年生から始められたわけですか？
はい、その知り合いに、うん、持ち方の基礎なんか教わりました。
ああ、なるほど。お、お父さんお母さんなんか言うてませんでした、その時は？
なんでピアノとバイオリンをあれやったのに松屋に香る男だと思ってたのに。
いや、ちょっと待ってください、そこまでピアノとバイオリンやってはったんですか？
昔から音楽やっておりましてね、長いことピアノとバイオリンやってたんですけれども、
それを全部金繰り捨てて三味線に行きはったわけですか？
小学校6年まではピアノとバイオリン続けましたけれども、なぜか三味線だけが続いているという、
気持ちで、親の気持ちからすればピアノバイオリンやってたら、うん、なんでやねっていう気持ちを
分
からないですね、これ。ああ、そうなんですか。で、親も、まあ、三味線始めて納得はしてもらったわけですか？はい、 あで、その三味線ですが、その後はどのようにして練習を積み上げていきはったわけですか。は
い、中学を機に私上京いたしました。進学で東京の方に行きまして、でそこで福士豊明先生という、まあ、津軽三味線の神様というような先生なんですが、その方に3年間教わりまして、独学だったもんですからだいぶ癖を直すのも大変だったんですが、
はい、
基礎から教わりまして、やっておりました。
その、福士さんですか、
はい、
福士先生に、教えてもらうと、そういう教え方っていうのはやっぱ対面で一つ一つ教えてもらうような感じなんですか。
そうですね、私見えませんので、うん、真似ができないわけですね、うん、先生がこういう構えでこういうバチの持ち方でっていうのが分かりませんので、うんうん、触らせてもらいながら、また音を聞きながらですね、音が前に出るにはホールに届くにはどうしたらいいんだろうとか、そんなことを考えながら、いろいろ私も聞きながら教わりました。
へえ、それがおいくつの時ですか。
中学1年から3年ですね
すごいですね。でもやっぱりそこでも三味線にかける意気込みというか、
はい、
その気持ちっていうのはすごいものをお持ちだったんでしょうね。
そうですね、惹かれたので、
うんうん、でその後はもういろんな大会に出始めたというふうにお伺いしてますが、例えばどういう大会があるんですか。
初めて出たのが中学1年で、東京の、当時は日比谷公会堂だったんですけれども、うん、
はい、
津軽三味線全国大会に出場いたしました。
中1で先生に習い始めた途端にも大会に出かったわけですか。すごい実力ですね。でその大会、やっぱり大会では緊張なさるでしょ
う。そうですね、初めは制限時間内に作った曲が全部吹っ飛びまして、
作った曲ってどういうことですか。
津軽三味線というのは独学なんですね。ごめんなさい、
自分で
津軽三味線独す、
自分で
即興演奏、
即興演奏ね、
津軽三味線即興演奏だもんですから、そのお客さんの雰囲気ですとか会場の盛り上がり方なんかを見ながら曲を自分で作っていくんですけれども、その大会は制限時間が決まってますので、2分、当時は子供は2分なんですが、2分間でっていう決まりの中で自分であらかじめ私は曲を作っていったんですね。でそれが当日は飛んでしまいまして、
飛んだということは弾けなくなったって考えたらいいんですか。
そうですね、弾きたかった曲は弾けなかった、なんとかつなぎましたけれども、
はあ。でその後もいろんな大会で、はい、なんか部門入賞とか、大会で入賞されたりと、第59回江差追分全国大会でも入賞なさっていらっしゃると。
はい、ありがとうございます。
あ、すごいですよ。そういう大会でいろいろ、まあ、腕に磨きをかけてやってこられて、今現在のこの三味線の活動というのはどんな活動をなさっていらっしゃるんですか。
はい、今三味線だけでなくてですね、高校の時から民謡も歌い始めまして、と言いますのも、教室にいた時プロの方々もたくさん来てらっしゃったもんですから、民謡を聴く機会が大変多くありました。で、自分でも独学で民謡も始め、先生にもついて三味線と民謡をやっているという状況です。
はあ、また民謡は今度歌ですからね。
そうですね、
楽器とはまた違うので、
はい、
これ声の出し方っていうのも民謡は独特のものがありますよね。
そうですね、一般的に歌を歌う方、頭の上から声を出すなんていうことを言いますが、
はあ、
津軽民謡は喉を閉めた上で頭の上から出すという、なんだかとっても私もまだまだ
全くわからないですけども喉を閉めたら声出ないですよ。
そうですね、
喉を閉めて頭の上から声出す、
上から声を出すという、
ちょっと出してもらえますか。それど
な、喉を閉めたという北海道の民謡なんですか。
カモメの すごい、ありがとうございます。止めとか揺れとか、
そうですね、
独特のこの、まあ、言うたら音声表現が、この民謡にはあるんですよ。でこれがなかなか表現するの難しいんですよ。
難しいですね。
それを見事に、で特にね、江差追分というのは民謡の中でも頂点なんですよ。で江差追分大会というのが北海道の江差追分で行われるんですが、この頂点を取ったらもう全国を制覇したようなもんなんです。 でこれがねなかなかね本州の人は無理なんですよ。
そうですね、
北海道の人しかやっぱりね地の人でないとそのね感覚がわからないらしくって、すっごい難しいらしいんですよ。でもその大会に出るだけでもこれ大変なんですよね。すごいことなんですよこれ、まあ、本州の人がこの大会に出るというのは、ちょっと私の知識の中でお話しさせてもらいますが、そうなんですよ。エサショーを焼けて大変なんですよ、今聞いていただいただけでもすごいなと思ったんですが、さあさあここでいよいよ三味線を、津軽三味線を、皆さんに聞いていただこうというふうに思ってるんですが、はい、今ケースから三味線を取り出しまして、さあ、これから、津軽三味線弾いて何ていう曲を演奏していただけるんでしょうか。
津軽三味線いろいろありますけれども、はい、今日は津軽よされ節演奏させていただきたいと思います。
津軽よされ節、これどういう曲なんでしょうか。
はい、江戸時代にはですね大変な飢饉がございました。飢えに苦しむ方いらっしゃいました。また現代ではコロナウイルスですとか、まあ、いろんな世の中大変なことありますが、そんな世の中が大変な世の中が去れ世が去れと言って作られた曲、津軽よされ節になります。
ではよろしくお願いいたします。
それでは聴いてください、はい、津軽よされ節です。
迫力、ド迫力ですよこれ、いかがでしたか西村さん。
なんか、見とれてましたね。あよくあんなって動くんだなって
指がね右左上下ね、すごいですね。見えない中で動
いてすごい迫力のある音で、もうなんか身動きできずに聞いてましたね。
ずっと硬直状態、これね今津軽三味線川島さん弾いていただきましたが、あの津軽三味線の良さっていうのはどこにありますか。
難しいですね、
実際に弾いていらっしゃって、津軽三味線の聞きどころ、
音の揺れですかね、伸びと言いますか、
伸び揺れ、なるほど、そういうもので表現をしていくという、
それから激しさと繊細さ両方持ってる楽器で、まあ、なかなか表現するのは難しいんですが、
なるほど、
後半の方に高い音の繊細な細かい部分がありましたけれども、ああいった部分と初めの方の、低い音の激しい部分と、それでこう 表現する楽器のものですから。
あ、ぜひこれをね皆さん聞きに行ってあげていただけたらなと思います。日にちの方が5月の25日日曜日、演奏だけじゃなくて落語あり、あ、そうそう、これ聞いとかなきゃいけませんね。赤堀さんと息子さんが楽器をなさるということですが、
は
い
は
い、
ですね、ギター弾き語りと息子の方ではボイスパーカッションをしますんで、
これはセッションですか。は
い、そうですね、一緒に、
はい、一緒に
やります。はい、
赤堀さんご自身はギターは、
ギターを弾いて
だいぶ前からやってあったんですか。
もう、はい、昔からちょっとやって、仕事でちょっとやめてたんですけど、また復活しました。
はい、そういういろんなことをここでやりますので、はい、ぜひ皆さん見に来ていただけたらなと思います。はい、5月の25日日曜日、5月の25日日曜日、第8回集まれ寄席&音楽の集いです。お昼の1時半から4時半、お昼の1時半から3時間で、中山記念会館1階大会議室、これは新開地の駅から歩いて5分ぐらいのところにあるビルです。これは無料になっておりますんで、ぜひ皆さん行ってみてください。よろしくお願いいたします。それとその後、まあ、出演者との打ち上げと称した懇親会もあると。赤星さん、はい、そうなんですね。
そうです、
はい、うん、これがまあ言うたら視覚障害者の方がかなり集まってこられますんで、はい、ここでいろんな情報交換が行われると、この間8日の放送でお話をお伺いしました。
そうですね、はいはい、いろんな、ね、方々の、ね、日常生活とかね、はい、なんかいろんな用具とかね、便利なものをみんなで情報交換し合って、はい、
で、もしこれに参加しようとおっしゃる方は、あのイベントは無料なんですが、懇親会は有料になります。3850円税込みです。2時間飲み放題ということでございます。はい、締め切りが5月の22日になっておりますので、よろしくお願いします。もしこの懇親会、私も一緒になんかお酒飲みながらそんないろんな話してみたいわとおっしゃる方は、090-5094-8735 090-5094-8735 番、こちらの方にお電話して申し込んでいただけたらなと思います。このイベント自体の申し込みはいらないんですか。
いらないです、はい、もう自由に来てください。
行っていただいたら結構だ、はい、ということですね。
はいはい、
もう5月の25日日曜日、ぜひ皆さんのお越しお待ちしております。
はい、
川島さんも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、音色をね、はい、聞かせていただきました ね、はい、これを生で聞いたらまた迫力が全然違うと思いますんでね。はい、今日はスタジオに津軽三味線民謡の川島健太さん、そしてホットポット神戸会の代表でいらっしゃいます赤堀博典さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お別れの時間でございます。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今行くんだ。さあ 光の向こうに夢を描いた人なくした足の
有料音声配信サービスオーディブルをご存知ですか。スマートフォンやタブレットで小説やビジネス書などの朗読をいつでもどこでもお聞きいただけるサービスです。白い巨塔、不毛地帯、華麗なる一族といった重厚でスケールの大きな山崎豊子の名作や軍師二人、人斬り伊蔵、桜田門外の変、沖田総司の恋など人間ドラマを巧みに描いた司馬太郎の歴史小説の世界をオーディブルで楽しんでみませんか。他にもバラエティに富んださまざまなジャンルの作品が満載です。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールしていただくと小説やビジネス書などの朗読を月額1500円でお楽しみいただけます。詳しくはオーディブルで検索を。